俊寛様は和老田の上に楽々とお座りなすったまま、いろいろご馳走をくださいました。もちろんこの島のことですから、酢や醤油は都ほど味が良いとは思われませんが、そのご馳走の珍しいことは、汁、なます、煮つけ、果物、なさえ確かに知っているのはほとんど一つもなかったくらいです。ご主人は私が呆れたように箸もつけないのをご覧になると、上機嫌にお笑いなさりながらこう勧めくださいました。どうじゃ、その汁の味は、それはこの島の名産の草切りというものじゃぞ。こちらの魚も食うてみるがよい。これも名産の選ぶうなぎじゃ。あの皿にある白千鳥、そうそう、あの焼肉じゃ。それも都などでは見たこともあるまい。白千鳥というものは、背の青い、腹の白い、形は甲にそっくりの鳥じゃ。この島の土人は、あの肉を食うと湿気を払うとか唱えている。その芋も存外味は良いぞ。名前か、名前は琉球芋じゃ。カジオなどは飯の代わりに毎日その芋を食うている。カジオというのはさっき申した三つ口のわらべの名前なのです。どれでも勝手に箸をつけてくれい。かゆばかりすすってさえすれば、特立するように考えるのは社門にありがちの不良権じゃ。世尊さえ浄土をされるときには、牧乳の娘なんだばらの乳美の供養を受けられたではないか。もしあのとき空腹のまま引っ張らじかに座っていられたら、第六天の魔王波順は三人の魔女なぞを使わすよりも、六下の象王の味噌漬けだの、天竜八部のかす漬けだの、天竺の珍味を振らせたかもしらぬ。もっとも食いたれば因を思うのは我々凡夫の習いじゃから。乳美を食われた世尊の前へ三人の魔女を食ったのは、波順もあっぱれ見上げた祭祀じゃ。が、魔王の浅ましさにはその乳美を献じた者が女人じゃということを忘れておった。牧牛の娘なんだばら、世尊に乳美を献じ立て祀る。世尊が無常の道へ入られるには、雪山六年の苦行よりも、これがはるかに大事だったのじゃ。かの乳美を鳥居のごとく飽食し、しっかり精進す。仏本行教七巻のうちにも、あれほどありがたいところはたくさんあるまい。その時菩薩美を食し、すでに終わりて座よりして立つ。安城に全然菩提樹に向かう。どうじゃ、安城に全然菩提樹に向かう。女人を見、乳美に焼かれた単音未妙の世尊の姿が、目の当たりに拝まれるようではないか。俊寛様は楽しそうに晩のご飯をおしまいになると、今度は涼しい竹園の近くへ和老田をお移しになりながら、では空腹が治ったら、都の便りでも聞かせてもらおう、と私の話をお促しになりました。